前回の説教でも少し触れさせていただいたんですが、このヘブライ人への手紙というのは、このヘブライ人、つまり旧約聖書をある程度よく知っているイスラエルの人たちやユダヤ人の人たちにこう語っているわけですよね。そしてそういう旧約の知識を前提にして、その上にキリスト教の信仰について教えようとしている手紙ですから、今私たちがこの手紙を読むときに、どうしてもそういう旧約の知識について、まあ、学ぶ、教えられる必要があるわけですよね。実際この手紙というのは、実は一章のから最初からですね、旧約のその最初からずっとこう追っていると言いますか、旧約の聖書の最初からずっとその見ているところがあるんですね。例えば、まあ、ちょっと見てみましょうか。第一章の一節です。その黒い太字の台を見てください。神は御子によって語られたって言うんです。で、一章の二節、この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。神はこの御子を万物の創造者と定め、また御子によって世界を創造されましたって言って、天地創造から始めてるんですよね。そして、一章の四節に、御子は天使たちより優れたものとなられました。天使たちの名より優れた名を受け継がれたからです。天使よりもすごいんだ。ここは前回申しました、すでに申しましたように、この手紙というのは、当時の人たちがギリシャやローマの文化の影響で、天使礼拝ですね、天使崇拝、守護天使という問題があって、そうじゃないんだよ、イエス様はそんな天使によりもね、はるかに勝る方なんだ、ということを、まず、天地創造との兼ね合いの中で語られてまいります。そして二章に参りまして、二章の一節から大いなる救いとがありまして、救いの創始者という言葉が五節の前に太字で出てまいりますよね。で、救いの創始者っていうと、旧約聖書では、ノアの洪水の後にですね、この世界をまさに信仰を持って生きるものを生み出そうと神様が目指されて起こされていくのがアブラハムですよね。そしてアブラハムの子孫たちに期待を寄せられると、まさにその民族や家族を救い始められるっていうところが出てくるわけですね。創世記第12章なんですけども、救いの創始者っていうのが実はヘブライ人の手紙第2章の16節、403ページを見てください。2章上の段16節、確かにイエスは天使たちを助けず、アブラハムの子孫を助けられるのです。そこでイエスは神の御前においてあれに深い忠実な大祭司となって、民の罪を償うため、すべての点で兄弟たちと同じようにならなければならなかったのです。救いの創始者、いや、それは本当はイエス様がこのアブラハムの子孫も含めて全部を、その全世界全人類を、救い出される、その救いを始めてくださったのはイエス様なんだよと言っていくんですね。それが大祭司という言葉に出てまいります。そして次の3章に行きます。下の段ですね、403ページ、イエスはモーセに勝る、まさに天地創造、そしてアブラハムの家族たち、子孫たち、そして出エジプトですよね。モーセに来るわけです。で、イエス様はモーセよりも勝るんだよ、ということが、書かれてまいりまして、4章に入ってまいりますと、そのモーセを後を継いだヨシア家のヨシアですね。その名前が405ページ、4章の8節に出てまいります。もしヨシアが彼らに安息を与えたとするなら、神は後になって他の日について語られることはなかったでしょう。それで安息日の休みが神のために残されているのですと言って、決してそのヨシアのその導いたカナンの地のが約束の地だった、でもそこで平安、誠の平和が与えられたわけではなかったよということが語られて、まさにこうヨシアなんですよね。そして前回も申しましたけれども、第4章の14節から偉大な大祭司イエスです。 大祭司キリスト論、この手紙の本論とも呼ばれるその本論へと入ってくるわけですよね。じゃあここでは何が考えられているのかと申しますと、それが今日の箇所なんです。5章の4節を見ていただきたい。1ページめくっていただきまして、406ページ、4章の4節読みます。5章の4節、またこの光栄ある任務を誰も自分で得るのではなく、アロンもそうであったように神から召されて受けるのですと。アロンという名前が出てくるんですね。つまりこれはモーセのお兄さん、レビ人、旧約聖書の中でおそらく大祭司としての一番、まあ、初代の正式な意味でのね、初代の大祭司がアロンと言えると思います。そのアロンを引き合いに出して、イエス様はアロンよりもはるかに勝る大祭司イエス様なんだ、大祭司なんだっていうことを語っていこうとするのがこの5章だということが分かっていただけるとありがたいなと思います。まあ、言い方を変えるならば、ずっと旧約聖書の最初からこう議論を進めてきてね、天地創造、アブラハム、そしてモーセ、そしてようやく、言い方を変えるならば、旧約の天地創造から始まったこのストーリーというものが、やっぱりあのアロン、モーセが登場し、そしてしかもアロン大祭司が登場してきたっていうことは、人間の救いには大祭司が必要なんだ、ああいう罪をあがなう、民の罪をあがなう存在っていうのがやっぱり必要なんだよねっていうことがずっと聖書も言ってるでしょって、だから大祭司キリスト論をここから展開していくということだと考えていただいてもいいかと思います。で、今日は第5章の1節からは、最初に申しましたように、この手紙っていうのはまず旧約聖書の大祭司っていうのはどういう存在であったのかっていうことを踏まえて、その上でイエス様のことを語っていきます。5章の1節、大祭司はすべて人間の中から選ばれ、民のための供え物や生贄を捧げるよう、人々のために神に仕える職に任命されています。これは旧約聖書のその大祭司のことを言っていますね。大祭司はどうであったかっていうと、人々すべて人間の中から選ばれ、罪のための供え物や生贄を捧げる、そういう儀式をするために、人々のために神に仕える職に任命されたのですと。これは大祭司っていうのはどういうふうに選ばれるのかっていうことを言っているんですね。言い方を変えるならば、大祭司になるための、まあ、資格っていうかな、大祭司にはどういう人が選ばれるのかということを言っていると。で、その大祭司になるための資格っていうのは、実はこの後も読んでいきます。わかりますが、まず二つあるんですね。二つあるんです。まず一つ目がこの一節に言われていて、大祭司は人間の中から選べるんだ。人間でなきゃダメなんだと言い方を変えてもいい。人間でなきゃダメよって。人間の中から選ばれるんだ。人間の中から選ばれて、罪のための供え物や生贄を、そういう儀式をするために、人々のために、つまり人々の代表者として、人々から選ばれて、神に仕える職に任命された、これは人々から任命された、そういう存在だっていうことなんですね。ここで強調されているのは、人間でなきゃいけないんだっていうんです。で、みんなから、推薦されて、で、任命されなきゃいけないんだ。当たり前のように思うかもしれませんけれども、先ほど申しました、天使崇拝とのこれ兼ね合いなんです。守護天使。当時は、人たちは困ったことがあったり、苦しい状況になったら何かっていうと、天使にお願いするわけですよね。天使に取りなしの祈りをするわけです。で、そういうことに対して、天使にお願いしたからって、それが本当に神様に届くの？あるいは天使がそれを聞いてくれるのかっていう言い方の方が正しいかもしれません。天使がその聖なる存在で私たちの悩みや苦しみっていうのを聞いてくれるのかっていう、非常に根本的な問題なんですけど、それが5章の2節にこうあります。2節、大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な人、迷っている人を思いやることができるのでしょって言ってるわけですよね。なるほどなと思います。 天使ってそんな人間のですね、愚かさや弱さってそんな気にしないよというか感じないし、まあ、天使という存在がいるならばですね、そんな存在が我々を助けてくれるわけないじゃんということですよ。私たちの弱さ、それが分かってくれるのはやっぱり人間である大祭司だからこそ、彼自身も弱さを身にみとっているので、無知な人や迷っている、そのまさに我々なんですけども、ことをちゃんと思いやって、そして、ある意味では否定しないでね、裁かないで言った方がいいかもしれませんね。お前そんな勝手にしろよみたいなこと言わないで、ちゃんと同情してくれて、思いやってくれて、だからそのために罪の許しや神様への祈り、取りなしの祈りをしてくれるんだっていうわけですよ。天使なんか分かってくれないって、我々の弱さや愚かさを分かってくれるのは同じ人間なんだよって言うんですよ。そしてちゃんと神様と私たちの間に立って取りなしをしてくれる、備え物や罪のための備え物、罪の許しのためのですね、これは備え物や生贄を捧げるためにこの人ならって選ぶ、そういう存在なんだって言うんですよね。だから私たちの代表としてやっぱり選ぶ人なんだ。そうでなければ我々の愚かさや弱さをね、代表してくれる、我々をこうちゃんと分かってくれる存在でなければ我々の代表ではないんだっていう、そういうこと、これが第一の条件と言っても、資格と言ってもいいかもしれませんね。どうでしょうか。で、次の3節です。またその弱さの家に民のためだけでなく、自分自身のためにも次の贖いのための備え物を捧げなればなりません。でも残念ながら、同じ人間ですから、大祭司は、自分自身のためにも実は罪の贖いをしなければいけないんだよね、というのは、ここで踏まえられています。じゃあ問題です。ここで問題です。何が問題かというと、私たちと同じ罪を持っている存在ですよね。大祭司であって、自分たちが任命して、自分たちの中から代表者としてこの儀式をするために選んだ、そういう職に就けた存在なんだけど、だから我々の弱さの分かってくださるその代表者なんだけど、その代わり自分の罪のためにも贖いの供え物を捧げなければならない、そういうある意味では弱さ、罪を担っているんだっていうわけですよね。だとするならば、どうしたらね、そんな存在だったらば神様に聞いてもらえるのかっていう問題なんです。これは前回もこの話はと関わりがあるんですけれども、罪人である者が、神様に向かって罪の許しをお願いをしたときに、神様が聞いてくださるのかっていうんです。罪人の言うことを神様は聞かないっていうのが本来聖書の基本的な信仰って言いますか、考え方ですよね。大祭司だって人間でありますから、我々の代表であるとしたとしても、そしてそのために任命されて、まさにこういろんなことを鍛えたりね、そして性別をしたりいろんなことをしてきた、そういう存在であったとしても、その自分のために罪を、贖う儀式をしなければいけない存在が、果たして神様への向かってその罪の許しの祈りや取りなしを願ったからといって、それを神様聞いてくださるのか。それが実はもう一つ大祭司としての資格の問題なんですね。それが実は4節なんです。読みます。またこの光栄ある任務を誰も自分で得るのではなく、アロンもそうであったように神から召されて受けるのです。これが第二の条件ですね。神様から任命されなきゃダメだっていうことなんですね。いくら人々人間から選ばれて、あなたすごいからこれお願いします、あなたに任せたよって言ったとしても、神様がそれを認めてくださった、いやもっと言うならば神様が任命してくださった、神様が受け入れていいよと、君がそういう備え物や罪の許し、そういう 儀式を担当する存在としていいよって、神様が受け入れ、あれむしろ神様がそういう存在を作ってくださって、そういう人として立ててくださったら、ようやく初めてその大祭司が祈る祈りや語る言葉や、そして願うことが神様が受け止めてくださることができるんですよ。なぜならば神様が任命、そういう役として任命してくださったからですよね。聞くよって。これは大祭司としてのとっても大事な条件なんです。言ってることが分かっていただけますでしょうか。大祭司になるには二つの資格があるんだって言うんですね。一つは人間の中から選ばれなきゃいけないくらいの人間の代表でなければいけない、我々と同じ悩みや問題を担って、そしてそれを儀式をする、贖いをするために特別にやっぱり、備えられた、整えられた存在として我々に、から代表としてならなければいけないと。だけどもう一歩、もう一ついるよって、それだけじゃダメだって言うんです。人間から選ばれたらそれでいいのかって、そうじゃない、神様からの召しをやっぱり受けている、神様が良しとしてくださる、いいよって言ってくださる、あるいはそのように選ばれた存在でなければ、これは実は大祭司としての務めを果たすことができないんですよ。だって罪人であり、神様に聞かれなければ、それは何の効力も力もないわけですよね。このことを実はまさにこのヘブライ人の手紙のここで言っている重要なことなんですよね。考えてみれば、確かにね、人間だけから推薦されて、人間たちの中からあなたお願いしますって言って立てられた存在であるならば、じゃあその人たちの、選んでくれた人たちのために働こうか、例えば選挙なんか、そうですよね、国会議員なんかまさにそうです。人々に選ばれた、自分に選挙、票を選んで入れてくれた人のために、働こう。まあ自分のためにももちろん一番働いているわけですけれども。でも神様の、もう一つの面ですね。神様から任命された。神様が、その自分を選んでくださった。自分が、神様がその務めにつけてくださったんだっていう思いが、その、持っているならばですね、じゃあ神様のために働こうと思うじゃないですか。神様がこの務めを自分に与えてくださったんだなーって、ありがたいなって思えるならば、その神様にの期待に応えようとするんじゃないでしょうか。自分のためにも行きますよね。それあれ、人々のためにも、そのつけてくださった、その人々の信頼をしてくださっている人々のためにも行きます。でもそれだけじゃないんです。神様がそういう任命してくださったんだから、神様のためにも行きたいって、そう考えるのではないでしょうか。私はこれ、ここのまで読んできて、あ、これ教会の奉仕ととっても似てるなって思いました。特に私たち、プロテスタントの教会、信徒は万人祭司と申しますね。祭司、まあ大祭司もそうですし、祭司もそうなんですけど、祭司職っていうのは、これは礼拝に関わる、そういう儀式に関わる、そういうことをする存在が祭司であります。で、それは、まあもちろん人々から、お願いします。でね、このことのために頑張ってねとかね、まあ牧師なんかもそうです。そのために、切磋琢磨して、勉強もして試験も通らなければいけないわけですよね。だけど、じゃあそれだけかっていう問題なんですよね。それだけで、じゃあ私ご牧師でございますとかですね、そうじゃないだろうって、やっぱり神様からそれはそういう務めにやっぱ任されているんだ、神様がそのように召されたんだという思いがなければ、神様のために生きようって思わないじゃないですか。奉仕もそうです。この奉仕、このことが、自分が、なんかね、人々が自分をこう褒めてもらうためにするとか、あるいは自己表現のためにこの奉仕をするとか、あるいは自分の技術や、力量をね、その人々に表す、それを用いてもらうために奉仕をするって、まあもちろんそれもいいんですよ。それももちろんいいことなんです。一方でそれも大事だ。でももう一歩、 欠けちゃいけないのは、神様があなたにこれお願いしますって言ってるってことじゃないでしょうか。神様がやっぱりそのように導いてくださって、そういうふうにこのご奉仕をあなたにお願いしますって言われている、そのように導いてくださったから、やっぱりその神様の期待にね応えたいし、大変だけど神様に応えていけたい、そう思うっていうことが奉仕なんじゃないかなと思うのですけれども、いかがでしょうか。じゃあ問題は次のことに参りますと、問題がもう一つ出てまいります。さあ何かというと、じゃあ神様から任命を受けた、神様から召されているって自分がそう思い込んでるだけじゃないかっていう問題ですよねつまりそれはどうしたらわかるのって言い方を変えるならばね、なんでそれは神様から任命を受けたって自分がですね、そう思い込んでいるだけなんであって、どこでそれがはっきりできるのか。4節を見てください。またこの光栄ある任務を誰も自分で得るのではなく、アロンもそうであったように、アロンがそうだったって言ってますね。これ一体じゃあ何のことを言ってるんだろうか。実はこれは旧約聖書の背景があります。ちょっと見てみましょう。読んでみていただけるとありがたいんですが、これは旧約聖書の民数記17章の16節以下の出来事であるだろうと言われています。旧約聖書の242ページなんですね。旧約聖書242ページ、アロンが選ばれたっていうところなんですが、民数記第17章の16節以下です。読ませていただきたいと思います。民数記第17章16節242ページ、主はモーセに仰せになった。イスラエルの人々にこう告げなさい。彼らのうちから父祖の家ごとに杖を一本ずつ取りなさい。すなわち彼らの父祖の家の指導者すべてから12本の杖を取り、その杖におのおのの名前を書き記し、レビの杖にはアロンの名を記しなさい。これレビ人ですよね。レビの家族です。父祖の家の長は杖を一本ずつ持つべきだからである。それを私があなたたちと出会う臨在の幕屋の中の掟の箱、これ10階ですね、契約の箱の前に置きなさい。私の選ぶ者の杖は目を拭くであろう。私はこうしてあなたたちに対して続いたイスラエルの人々の不平を取り除こう。モーセがイスラエルの人々に告げると、指導者は皆部族ごとに、父祖の家ごとに、指導者一人に一本ずつ、合計12本の12部族ですからの杖を彼に渡した。アロンの杖もその中にあった。モーセはそれを掟の幕屋の主の御前に置いた。あくる日モーセが掟の幕屋に入って行き、見ると、レビの家のアロンの杖が芽を吹き、つぼみをつけ、花を咲かせ、アーモンドの実を結んでいた。モーセが杖をすべて主の御前からイスラエルの人々のところへ持ち出したので、彼らは各自自分の杖を見分けて取った。主はモーセに言われた。アロンの杖を掟の箱の前に戻し、反逆した者たちに対する警告の印として保管しなさい。そうすれば私に対する不平がやみ、彼らが死ぬことはない。モーセは主が命じるままにそのようにした。これは十二部族の中でその神様の御用をするために選ばれたんだと、レビ人がね。そしてそのレビ人の一番家長であったアロンが大祭司として選ばれた。他の杖は芽が吹かなかったんです。アロンのレビ人のその杖だけが吹いたって、これが今日の聖書の箇所で言われているアロンもまさに、そうであったように神様から召されたんだっていうことの出来事だと言われていますね。ということは何を言ってるのかというと、この神様から選ばれていると、何が選ばれたのかっていうと、これは血筋ってことです。血統なんです。神様によって任命されたのはレビ人の血筋だってことなんですよね。そしてその血筋にあるものが代々祭司になり、その中の一人の人が大祭司として選ばれていく、レビ人、そしてアロンですよね。つまりその家に生まれたっていうこと自体が、ある意味でその家系に生まれたっていうことが、その大祭司となる資格、任命されたということだよというふうに ずっと旧約聖書では考えられてきたわけです。まあ、日本のあの歌舞伎とか、茶道や華道ですね、お家元制度みたいなものだと考えていただいたらいいと思います。それが神様によって選ばれたという印だということなんですよね。でもどうでしょうか。その、結局その家系だけだったら、ね、その人一人じゃないわけでしょ。その家に生まれたっていうだけで、もうそれでなんか選ばれたっていうことになるっていうのであるならば、それはもう、まあ、いろんな人もいるわけですよね。良い人も、もちろん良い人もいるかもしれないけど、もうとんでもないようなですね、人もいるわけであります。で、問題は、じゃあそれに対して、私たち、今度は私たちの問題ですよね。私たちはじゃあ神様から選ばれたとかね、神様から召されたっていうのは、血筋じゃないですよね。家系によって、その家に生まれたからではない、その務めをしているっていうわけではありませんよね。そのことに関してもう一度ちょっとヘブライ人への手紙の方を見てください。五章の五節から今度は私たちのことについて書かれます。五章の五節です。406ページ新約聖書。同じように今度はキリスト、つまり私たちの問題になってまいります。五節。同じようにキリストも大祭司となる栄誉をご自分で得られたのではなく、自分の力で得たのではなくて、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと言われた方、これ神様がそれをお与えになったんだって言うんです。神様が任命されたんだって言うんですよ。大祭司となる栄誉をね。これは、これ、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと言われたって言うんですね。それがその時に与えられたんだ。これは天からの声なんですね。この言葉はもっと言うと、これ内容は神様からの祝福なんですね。血筋で言うならばイエス様はレビ人ではございませんでした。ユダ族ですよね。ダビデの家系、血筋ですから。血筋じゃないんだ。じゃあどうして選ばれたんだ。天から、あなたは私の子、今日私はあなたを産んだって、そういう祝福、天が選んだんだ。っていうふうに言ってるわけですよね。で、一番実は今日の箇所で大事な、これを読み飛ばしてはいけないのはですね、このあなたは私の子、私があなたを選んだ、今日あなたを産んだっていう、この天からの祝福の声が上がったのは、実はイエス様のご生涯でいつだったのかっていう問題なんです。で、私の言ってることは分かっていただけますでしょうか。天からこうお前を選んだよ、その天からの祝福を受けるって、それはいつだったのかっていうんです。これもちゃんと実は、ちょっと開けてみましょう。実はマタイによる福音書第3章の13節、新約聖書の4ページを見てください。マタイによる福音書第3章、4ページ、13節からです。読みます。4ページ、上の段の最後の。その時イエスがガリラヤからヨルダン川のヨハネのところへ来られた。彼から洗礼を受けるためである。ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとしていった。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですか？しかしイエスはお答えになった。今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。そこでヨハネはイエスの言われる通りにした。イエスは洗礼を受けるとすぐ水の中から上がられた。その時天がイエスに向かって開いた。イエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。その時、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえたなんです。天からの祝福なんですよ。霊が鳩のように下った。これ同じ、例えば、この洗礼のところでは、マルコによる福音書第1章の9節から10節、61ページもあります。これはもう私が読みます。その頃、イエスはガリラのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた。水の中から上がるとすぐ天が裂けて、霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。これ同じ言葉がルカによる福音書第3章の21節から22節。3つの福音書がこの出来事を報告しています。そして天からの 声、あなたは私の子っていう声が聞こえたんだっていうんです。つまり何がここで示されているのかっていうと、洗礼の時なんですよ。これが基本なんですね。実はマタイによる福音書はもう一箇所同じ言葉が出てくる。これは三条の変貌のところですね。マタイの17章の5節、モーセとエリアがこう天から下ってきて、そしてこう語り合、イエス様と語り合ったっていうところですね。三条の変貌です。その時にも天から声があって、これは私の愛する子、これに聞けっていう言葉があったって、これはもう同じ言葉なんですけど、さっきマタイによる福音書3章を読みましたね。あの時にはイエス様はヨハネのもとに洗礼を受けに行った時に、洗礼者ヨハネのもとに洗礼を受けに行った時に、ヨハネの方はね、いやいや、あなたはもう受ける必要がないじゃないですか、なぜならば罪がない、罪人ではないんだから、むしろ私の方こそあなたから洗礼を受けるべきだとヨハネは言ってますよね。それに対してイエス様が、いやいや、今は我々にふさわしいことをこのことを行うことは全て我々にふさわしいことだって。この我々っていうのはヨハネとイエス様とも考えられるんですが、これはもっと我々っていうのはそのイエス様に従っている弟子たちも含めて考えられている、言われていると言われて考えていいと思います。つまり、なんでイエス様があそこで洗礼をお受けになったか、罪をがないのに罪の許しの洗礼をお受けになったのか、それは弟子たち、自分たち、この後続いていく者たちも、クリスチャンになろうとする者たちはイエス様の後に続いてこの洗礼を受けていくこと、それがイエス様に付き従う、イエス様の弟子になる、イエス様、クリスチャンたちは、だからイエス様が洗礼を受けになったように私たちも洗礼を受けていくっていうことになる。そのためにイエス様はまず自ら洗礼を受けになったっていうのが出来事なんです。つまり、私たちが洗礼を受けるために、実は天から私たち一人一人に対して、これは私の愛する子、私の心にかなうものだっていう天の祝福があるんだよっていうことなんですよね。我々がクリスチャン、イエス様の弟子として信仰を告白し、そして洗礼を受ける、その時に、これは天からの祝福の声があるんだ、これは私の愛する子、お前は私の愛する子だよって、神様が私の心に本当にかなうものだよって、よくやったって言って洗礼の祝福があるんだって言うんです。そして加えて、その時に牧師がこう手を置きますね。あれは必ず安守って言うんですか、手を置きます、聖霊を受けようと申します。ペンテコステの教会ができた時にの霊が下って、そしてみんなが説教し始めて、そしてその後洗礼をこう授けていくわけですよね。だからその次のものがまたその次のものへとこう洗礼を授けていく、そのペンテコステの霊がずっと実は続いてって、牧師はですから私はその牧師として認職式を受けるわけですよね。その時に安守礼式っていうのがありまして、その教区総会とかいろんな集まった時に、牧師からこうみんな先輩の牧師から手を置いてもらうんです。でその先輩の牧師もさらに先輩の牧師から手を置いてもらったんです。聖霊を受けよって。だからそのペンテコステの霊、聖霊がずっと続いてて、その安守礼を受けた牧師が洗礼を信徒の方々に授けるときに手を置くんです。頭に手を置いて聖霊を受けよと。まさにそれがここで言う神様から任命されたっていうことの意味なんだということをこれ示しているんですよ。私たちは洗礼を受けたから、そして神様によしとされた、そしてお前は私の子だよって、私のために私があなたを選んだんだと、私の子となったんだと、これから私のためにも生きていってほしいって、だからそのためにあなたにを選んだんだよって言ってくださっている、これが私たちにとってのまさに神から召されたっていうことの意味なんですよ。 これとっても大事なことなんですよね。私たちが、だから私たちは洗礼を受けて、そして神様の御用のために奉仕、いろんな祭司として礼拝に関わったりしていくんです。それはその洗礼式が神様からの認識だってみなされるんですよね。そうじゃないでしょうか。先ほど申しました、牧師もその安守礼式、もちろん教団の教師試験に通らなければいけません。進学校出なければいけません。人々からそうやって選ばれて、試験を通して、そして牧師になる。もちろんその過程も大事ですよね。でもそれだけでは牧師になれないんです。ちゃんと神様からの任命ですよね。安守礼式を受けて初めて牧師として務めになっていく。それは長老もそうじゃないでしょうか。長老さんも選挙で選ばれますよね。でもそれだけでは人々長老にはならないで、ちゃんと長老認職式って言って、みんなの前で神様からこれはあなたの務めですよって、神様があなたを選ばれたんだっていうことを誓って、そしてそれに対してアーメンって言っていくことがあって、初めて長老として認職されていくんです。私たちは一つ一つの奉仕はそれぞれの本当は認職をした方がいいなと思うんですけれども、それぞれの奉仕っていうのが神様から頼むよって、認職を受けてるんですよ。あなたが洗礼を受けた、その礼が満たされている、お願いしますって。だから人々のためじゃなくて、もうそれも人々のためにもあれ、自分のためにもあれ、でも神様に喜んで、何を喜んでもらいたいなって、そう思うんですよね。それがヨハネによる福音書第15章の16、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのであるっていう言葉の意味ではないでしょうか。最後にもう一つだけ、今日の5章の2節にこういう言葉がありました。大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、この身にまとうっていう言葉はギリシャ語のペリケイマイっていう言葉なんです。これは服を着る、巻きつけるっていう言葉なんですよね。大祭司っていうのは実はね、素晴らしい服を着てるんです。旧約では白いリネンです。そしてエフォデって言って、この胸にですね、12個のこの宝石がついた、まあ前掛けのようなものをこう着て、ものすごいきらびやかな服を着ているんですけれども、そのことに対してこのヘブライ人の手紙のは言っているのは、そうじゃなくて、我々はある意味では弱さを身にまとっている。大祭司も罪ある人間なんだ。まあ逆に言うと、その大祭司の服っていうのは、その人間であることを性別させようと、その大祭司の弱さ、愚かさを清めるっていうかな、その服が性別するためにそういう服を着るんですけれども、でも大祭司はやっぱり中身は弱さ、愚かなものだっていうんですよね。ですから無知なものや迷っている人をね、ちゃんと思いやれるんだっていうんですよ。わかるんだよって。だからこう鳥なしの祈りを捧げるわけなんですけれども、伝道者パウロがこの箇所と関わりのあるものは何かっていうと、どういうふうに表現したかっていうと、私たちは洗礼を受けるっていうことは、キリストを着るっていう言葉を使っていますよね。大祭司が大祭司の服を着て勤めにあたる。で、我々はそんな大祭司の服を着ないかもしれないけど、キリストを着るんだって言うんですよ。それは中身は愚かですよ。最も 弱いものでありますし、迷い無知なものでございます。でもキリストを着ることによって、あたかも大祭司がそのすごい立派なエフォデをつけて着ることによって、その中身を性別していく、清めていくように、キリストを着ることによって、こんな愚かなものな、そのままでも、その上にキリストを着ることによって、私どもの内面、私ども自身も少しでもそのキリストによって清められていくんだ。そのことをね、願って、そしてキリストを着ることによって奉仕に当たっていくと、行こうよね、と言われて言っているのがパウロなんですね。最後にそのパウロの言葉を読んで終わりたいと思います。346ページ、ガラテヤの信徒への手紙、第3章、26節から29節。346ページ、346ページ。 ガラティアの信徒への手紙第3章26節から346ページ一番最後のところ読みます。26節、あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからです。そこではもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからです。あなた方はもしキリストのものだとするなら、取りも直さずアブラハムの子孫であり、約束による相続人です。祈ります。天の父なる御神様、私たち洗礼を受けたことによって、あなたは私の子だ、私の心にかなうものだと祝福を私どもに与えてくださっている。そしてそれは今も与えてくださっているんだ、キリストを着させてもらっているんだということを思うときに、なかなかそのあなたの期待に応えることのできない愚かなものですけれども、でも少しずつそのキリストによって変えられていくということを本当に楽しみにしながら、望みながら、それぞれ迷い、また何にもわからないものですけれども、一生懸命生きていくことができますように導いてください。そしていつかあなたと出会うときに、主よと本当に心から祈り求め、感謝を捧げる、そのようなものへと変えてくださいますように、皆によって祈ります。アーメン。